ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いよいよ秋に本番になってきて、収録時も少しね涼しくなってきましたね。
そうですね、かなり過ごしやすくはなってきました、
うん、はい、一気にこう気温が移り変わっていきまして、それとともに競馬界もいよいよ大きいレースがどんどんと行われますね、
はい、そうですね、秋の G1 シーズン入りましたね、
うん、はい。中でもこう目玉というと変ですけど、こう注目されやすいレースっていうのはどれなんですか？
やはり秋競馬で言えば天皇賞、秋ジャパンカップ、有馬記念の古馬王道路線、その3つですよね
この G1 がこれだけある中でも、その3つがこう特に注目されるっていうのは何か理由があるんでしょうか？
やはり日本競馬っていうのは芝の中長距離、そこで強い馬を作る。で、特に東京競馬場の芝2400メートルを勝つ馬を作るっていうのが一番の大きいところでして。それがまあ、芝2400メートル東京競馬場のその G1 ですが、ダービーとジャパンカップ、その2つっていうこともあるので、やはりジャパンカップは重要なレースだと思いますね。
うん、春はじゃあダービーで、はい、秋はジャパンカップがそのメインになるんですね。
そうですね、
うん、こう2400メートルってこうなんていうんですか、あの根幹距離って言うんでしたっけ、基本距離みたいな感じですよね。
はい、
うん、じゃあそこを目標に馬をトレーニングしたりとかこう作っていくんですね。
日本の場合はやはり袖が一番ですね、
う
ん、
はい。あとは天皇賞っていうのはどういう特色があるんでしょうか？
天皇賞はもう昔からある歴史の古いレースで、春と秋ともにありまして、昔は実は秋のその天皇賞も長距離3200メートルでやっていたんですよね。
そうなんですね。
はい。ただスピード競馬かっていうか、日本の馬もより速くっていうのも求められるようになってきたので、2000メートルに変えて、それで今東京競馬場芝の2000メートルで行われてって感じです。
うん、なんかこうあの盾っていう風にね、あの言いますよね。
はい、
あれはもう勝つとやっぱり栄誉あるものっていうことですもんね。
そうですね、もう本当に戦前から天皇賞の前身となるレースはありますので、それだけやはり勝つと名誉があるっていうことにはなりますよね。
そのずっと昔から春と秋と2回行われていたんですか？
そうですね。
どちらも陛下が来てご覧になったこともあるんですか、春と秋と？
そうですね、結構時々は天皇賞に、はい、やってくる、そういうありますので、
なんかすごく特別な年になりますよね。
そうですね、天覧競馬はやはり重要というか特別なレースにもなります。
はい、私もその素人目ですけど、何レースか、その陛下がいらっしゃったレースで、はい、こう名誉に陛下にご挨拶される勝った騎手の方と馬と、
ね、
はい、
はい、
見ていて、ああそういうふうに思って走ってるんだなと思って、
はい、
うん、そしてあとは、はい、有馬記念、
はい、有馬記念はもうお祭りですね、うん、ファン投票のレースで、で年末でもありますし、そういう意味では最後当たればもうそれでいいみたいな感じなお祭り気分のレースです。
あ、見る方にとってもそうなんですね。
そうですね、
ファン投票だと宝塚記念もそうですよね。
はい、はい、
宝塚記念、これはやっぱりその夏の締めくくりと秋の締めくくり、あ、冬の締めくくりみたいな感じなんですか？
そうですね、イメージとしてはそれがそんな感じです。
じゃあ有馬記念が先にあって、宝塚記念がそれを模したみたいな感じなんでしょうか？
ファン投票のところはどっちが先だったかちょっとすいません、忘れてしまいましたけれど、
はい、
まあ結構、その宝塚の場合は確か野球のオールスターとかそういうのがね、ありましたし、そういうのも含めて夏にオールスターですよ、っていうのはあったのかなと。まあそれが、川崎競馬場でめかし放置オールスターカップってレースだったんですけれど、まさしく、その川崎の放置オールスターカップは、そんな感じで作られて。
野球にもしてみたいな。
はい、そうですね。まあ、
そういうふうにこう、
は
レー
い。
スを作るみたいなのがあるんですね。
結構あります。それで言えば、このね、今の時期、昔の東京オリンピックがね、10月10日ありましたけれど、それを記念して、大井競馬場では東京記念っていう、東京オリンピック開設記念っていう、作ったり。はい。それとか、この間ですけれど、JRA では、JRA アニバーサリーデイという形で JRA アニバーサリー記念とかやりましてね、JRA が70周年記念してっていう、その日の前日に行ったっていうのもありますね。
もうじゃあいろんな記念がこう、それは重賞っていう形で行われたんですか？
それは重賞ではないですけれど、
記念の日を
はい。
レース盛り上げようねってい
そう
う。
ですね。
じゃあ歴史をそれぞれ感じて、レース
は
も
い。
作られていくんですね。
そうですね。
あとは最初の方に、日本の場合は2400メートルをこうメインというか、基本にしてっていうお
はい。
話ありましたけど、国によって
はい。
も違うんですか？
国によってはまあ違います。日本は結構そのヨーロッパの競馬をまあ模しているので、ヨーロッパも芝の2400メートルっていうのを基本の距離にはしていますけれど、ヨーロッパの場合はさらに長い距離とか、あと障害レースとかも結構盛んではありますね。
日本は障害レースの数はまだまだ少ないんですか？
まあ、少ないというか、ちょっと盛り上がりに欠けてしまってるというか、本当はね、すごいんですけれど、もう走っている馬も人もすごく頑張ってね、やってはいるんですし。
見ている方はちょっと楽しいですよね、すご
うん。
く。
で、ちょっと前ですけど、オージー・チョーさんのようなスポーツも現れましたし。
私でも
は
知っ
い。
てます。
はい。ですけれど、まあ、日本以上に盛んなのがヨーロッパ。で、そのヨーロッパのグランドナショナルをお手本にして作ったのが中山大障害なんですよね。昔は、実は有馬記念よりも中山大障害の方が盛り上がっていた時期もあるっていう。
すごい。同じぐらいにやりますよね。
そうです、そう
年
です。
末ですよね。
はい。
そうなんですね。
はい。
あとは、ヨーロッパ以外だと、
アメリカ
アメリ
競
カ。
馬ですね。アメリカ競馬は日本とは違って、ダートの、主流の国です。で、かつ、アメリカ競馬はより早く、それでできるだけ遠くへっていう、この2つが重視されるので、とにかくスタートから、ほぼ全速力で、それで2000メートルぐらいまで走って強い馬をっていう。それがアメリカ競馬の特徴ですね。
大間ちゃんにとっては結構過酷ですね、アメ
そう
リ
で
カ。
す。はい。
日本馬がアメリカ遠征することもあるんですか？
結構増えてきました。
そうなんですね。
もう今年のブリーダーズカップとかでもフォーエバーヤング行きますし。はい。あとはブリーダーズカップでも、ブリーダーズカップは芝のレースも行われるっていう、1日にいくつもの G1 レースを行われる日ですので、それのターフであったり、そういうのにも日本馬がかなり出てくるようになりましたね。
でも確かに以前おっしゃっていたように、その最初から海外で活躍することを目指して作っていくっていうふうなお話もありましたよね。
はいはい。
そ
な
れは
かな
そう
か
いう。
ね、日本でそれをやるっていうのはやっぱり難しいですけどね。気候であったり、ね、風土、あといろいろな、まあ本当に草とかそういう土壌とか、やっぱり国によって違いますので。で、競馬場自体もそれに合わせて作るってことになりますので。 結構違うんですよね。
じゃあ本当に国の事情によってもいろんな盛り上がりを見せるのが競馬なんですね。
はい、そうですね。
なんか最初はね、そのヨーロッパから日本も作りたいっていうお話でしたけど、今ね、本当にいろんなところで日本馬活躍してますもんね。
そうですね。もう冬でしたら、香港もありますし、あと、オーストラリアもね、競馬大国ですし、そういうところでも活躍しますし、ね、先ほど言ったヨーロッパ、アメリカ、当然凱旋門賞とか、ブリーダーズカップとか、そういうレースにも日本馬出ますからね。
じゃあ年中楽しめるのが競馬ファンのいいところですね。
そうです。競馬は年中やってますので。
ね、じゃあ皆さんもどのレースとかどの馬が走るのが楽しみか、ぜひね、また教えていただければと思います。
はい。
はい、では今回は秋の G1 シーズンのお話をしていただきました。野田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。